この年度の変わり目に、つまり3月から4月にかけてですが、小学校の卒業式、続いて中学校の入学式に保護者として出かけてきました。新学生になってからなかなか親としての務めを果たすことができないでいるのですが、春休み中だったということもあって出席することができました。その時に校長先生の式辞や来賓の方の祝辞を聞いて、保護者としての考えに浸ったのですけれども、ちょっとしたショックも受けました。そこで語られていることがなかなか厳しいのです。何事をやるにしてもベストを尽くさなければならない、一生懸命全力で頑張る者にのみ勝利の女神が微笑んでくれるのだと言われていました。確かに進級したことへのお祝いも語られていたのですが、それとともに進級に伴った自覚が強く促されていました。これから社会に出て活躍するために、今のうちにしっかりと学んでおかなければならない、競争社会で生き抜いていくための準備がこうやって始まっていくのかと改めて感じました。確かに努力をして力をつけていかないと周りについていけなくなってしまう。試験も始まりますから、そこでちゃんとした評価を得て上に上がっていかなければならない。しかしこうしたプロセスはその後ずっと続いていきます。目の前に迫った試験で結果を出さなければならない、受験に合格して進学を決めなければならない、いよいよ社会人になるために就職の面接で採用されるかどうか、会社に入ってからも課せられた仕事をこなしたかどうか、次から次へと厳しい査定が待ち構えています。こうした評価にさらされることに耐え乗り越えていくことが生きることそのものであるかのようです。競争社会を生き残っていくこと、この訓練が案外早い段階から始まっていて、これはなかなか大変できついものだなと気づかされました。今日の福音書ですが、その始まりに人を裁くなとあります。人を裁くな、そうすればあなた方も裁かれることがないとイエス様は言われました。人を裁かない、これがその後に言われている人を罪人だと決めつけずに人を許すということにもつながっていきます。しかし私たちの現実の競争社会を生き残っていく中で、どうやったら人を裁かずに生きていけるのか、どうやったら裁かれずに生きていくことができるのだろうか、そう考えないではいられません。私たちは人から評価をされながら生きています。評価をされることはそれ自体悪いことではありません。優秀だと認められたのであれば、それはまさに賜物を与えられているということでしょう。評価されなかったとしても悔しさをバネにして巻き返せることだってあるでしょう。評価を得て競争社会で勝負をしていくのです。しかしこの勝ち負けが全てではないはずです。評価はあくまでも人が作った基準に過ぎません。ところがこれを全人格を決定づけるような絶対的な基準であるかのように錯覚してしまうとどうなるでしょうか。そこに大きな歪みが生じてしまいます。優劣への過剰な意識を生み出してしまうからです。評価を過信するあまり傲慢になったり、 妬みが生じたりする。その時人が人を裁き始めます。評価によってその人の能力や人格が否定されてはなりません。しかし世の中の基準を踏み外した人への社会的な制裁は厳しいものです。テレビや新聞あるいはネットの報道を見ていると毎日が裁きの場であるように感じることがあります。誰かが吊るし上げられたようにバッシングされる様子を私たちは見ることがあります。一旦あの人は黒だとなると真っ黒に塗りつぶされて徹底的にやられてしまう。これは報道される世界だけではなく私たちの日常でも起こっていることではないでしょうか。人が作ったに過ぎない基準を振り回して他人を裁くことばかりエスカレートするとき、とても窮屈で息苦しい社会が醸成されているようにも思えるのです。イエス様は他者を裁く人間を指して他人の目のおがくずは指摘するくせに自分の目にある丸太は見えない偽善者だと痛烈に批判しました。他人を見る視線はいつも厳しいものです。にもかかわらず、いやそれだけに自分を見る目は甘い、盲目です。私たちは知らぬ間に偽善者の道を歩んでいるのかもしれません。イエス様の時代、ヘレニズムという今でいうグローバルな世界が広がっていました。そのヘレニズムの世界を生きた優等生がパウロであったと思います。ローマ帝国の市民権を持つユダヤ人社会のエリートがパウロでした。まさしく当時の優等生であったと思います。その彼にどうしても許せない人間がいた。それがキリスト者たちでした。パウロはファリサイ派の中のファリサイ派と自称したほど熱心なユダヤ教徒でした。キリストが十字架にかかって死に復活したと証言するキリスト者たちを徹底して迫害して回ったのです。まさにパウロは裁きの鉄槌を下して回ったのです。パウロは人を裁いていた。ところがその迫害の最中、パウロは復活したイエス様と出会います。これがパウロの生き方も信仰もがらりと変えることになります。昨日まで最も熱心な迫害者だったパウロが熱狂的と言ってもよいほどのキリスト者として生まれ変わったのです。一体パウロの中で何が起こったのでしょうか。今日の第二朗読でお読みいただいたコリントの信徒への手紙は、パウロが宣教して作った教会の一つ、コリントの教会に宛ててパウロが書いた手紙です。キリスト者に生まれ変わったパウロは、ヘレニズムの世界を伝道し、次々と教会を建てていきました。しかし、そこを去った後に教会内で問題が起こる。パウロは心を砕き、手紙を書いてその問題に対処していったのでした。今日の箇所15章は、キリストの復活について述べられている重要な箇所です。ここを読んでみると、コリントの教会で復活に対する疑いが生じていた様子がうかがえます。本当にそんなことがあるのか。誰かがそう言い始めたようです。パウロはそのことを大変懸念しました。あなたたちの中のある者が死者の復活などないと言ってるのはどういうわけかと問いかけています。そして死者の復活がなければキリストも復活しなかった。 キリストが復活しなかったのなら、私たちの宣教は無駄であるし、あなた方の信仰も無駄ではないかと訴えています。パウロにとって復活こそが信仰の基盤でした。キリストの復活こそが岩の上に立てる、揺り動かされることのない信仰の土台でした。もしこれが崩されるのならば、宣教も信仰も無駄に終わってしまう。そこにはパウロ自身が復活したキリストと出会うまでの思いが込められているような気がします。もし復活のキリストと出会わなかったならば、自分のやっていたことは虚しいことだったのではないか。パウロがユダヤ社会の優等生であったのは、律法に対して忠実であったからでしょう。そしてその基準で評価され、それを誇りに思って生きていたはずです。しかしその基準をもとに人を裁き、人を殺していった。これは本当に正しいことなのか。パウロにもそれが分からなくなっていったのかもしれません。人は虚しく生きているだけなのか、偽善者なのか、人を裁く私は本当に正しいのか、そこに救いはあるのか。しかし復活したキリストとの出会いがそれを変えました。キリストが死者の中から復活したとパウロが語るとき、聖書原典をよくよく読んでみると、復活したという言葉は受動態、受け身の形で語られているのです。つまり復活させられたというのです。パウロはこの受け身の形を一貫して使い、復活させられたという言葉遣いへのこだわりを見せています。死者が復活させられないのならば、キリストも復活させられないと語っているのです。キリストは復活させられた、だから私たちも皆復活させられるのだとパウロは説き続けました。言い方を変えれば、復活とは自分の力で起き上がることではありません。神の力によって起こされることなのです。私たちはたとえ自分の力で起き上がることができなくても、神の力によって立ち上がらされるのです。今日の福音書に帰った時、人を裁くなとイエス様はおっしゃっていました。それにもかかわらず、人を裁いてしまう罪を私たちは犯してしまいます。人が作った基準によって人を裁いてしまう。しかし本当に人を裁くことができるのは神のみです。私たちの罪深さは裁きを免れ得ないものなのかもしれません。その私たちがそれでも生かされるのです。私たちの罪はイエス様の十字架の死によって贖われました。キリストによって救われた私たちは神の力によって起き上がらされ、新たに生かされるのです。パウロも人を裁いていた自分が神によって裁かれて、それでも新たに生かされていったことを実感していたのだと思います。キリストの迫害者パウロは自分の罪深さを自覚し、打ちのめされました。では 裁かれたパウロは見捨てられたのでしょうか。放っておかれたのでしょうか。いや、そうではありません。迫害者であったパウロは使徒として用いられていったのです。パウロがキリストによって新たに生かされていったように、私たちもまたどんな状況にあっても立ち上がらされていくのです。パウロはキリストが死者の中から復活した衝撃を眠りについた人たちの初歩となられたのだと表現しました。イエス様の復活によって私たちの復活も始まったのだと言います。一つの穂が実った後に次々と実り出し、一面が実っていくのと同じように、復活の連鎖が始まったのだとパウロは言います。私たちは復活させられるのです。私たちの信仰、私たちの人生が虚しく終わることは決してありません。私たちもキリストの復活の力を授かるのです。神から与えられる恵みの大きさに気がついたとき、私たちは人を裁く生き方を変えられて、むしろ自分が受けた恵みを人に与えていくことができるようになると思うのです。祈りましょう。父なる神様、今日も礼拝に集めてくださったことに感謝します。どうか私たちにあなたの御旨にかなった生き方を示してください。苦しみや悩みのうちにあるものを励まし、立ち上がる力を与えてください。私たちの主、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。